ヌポルトはい、一週間ぶりのご無沙汰でございます。ヌポルトです。この番組は、そろそろ始まるアテネオリンピックまでですね、はい期間限定でお届けするスポーツの番組でございます。お届けするのはビジェと、はい、
ハンスです。
はい、ということで一時の父になったハンスがですね、はい、どうですか、しんのすけくんは。あ、今日は心臓、あ、え、心臓、しんたろうだ。いろんな名前つけられた。
慎太郎です、
ね。ああ、慎太郎ですね。
ますます、だんだん大きくなってきて。
ますます、だんだん大きくなって。
めきめき大きくなってきて。
生まれた時が2400弱だったんですけど、
う
ん、
ちょっと小回りな。
今、2週間ほど経って3100キロ。うん、3100キロじゃない、3100グラムね。
3100キロ、こんな。3100グラムっていうことは700グラム増えた。
そうですね。
すごいね。
うん。
やっぱ人の親になったね、ハンスも。あ、700グラム増えたって聞いて、はぁ、あ、それでっていう感じなんですけど、それはやっぱり親になってない僕ら的な感想なんだね、きっと。
そうですね。
親になったら、やっぱそれで一喜一憂して、やっぱ嬉しかったりするんだよ。
すごいね、最初、その足も細いしね、しわしわだったんだけど、うん、もう、皮膚がね、うん、もうパンパンになって
きてるの、
うん、
おお、そうか。
だってほら、小さい、あのぐらいのちっちゃい、もう本当新生児だったら1回の食事の量が15グラムとかそんなんだもんね、
う
ん、
ああ、うん、そうか。
それで700グラム増えてるって言ったらすごいよ。
もうほぼ 100% 入っていってる。
100% じゃないだろ
うけどな。まあね、おしっこの量とかうんこの量も結構
増えてきてるんだ、
う
ん、
はあ。
でも匂わないんだよね。
あ、そうなんだ。
すごい匂い、いい匂いってことでもない。
それは親バカだ。明らかに親バカだ。
もうカムちゃんと私はでっていう感じがすごいしてますが、そんなことだから親になれないっていうことですね、きっと。
うん、いや、はい、親に子供がさせてくれるからね。
ああ、なるほど、ね。でもなっちゃいけない人種っていうのもあるからね。あ、
それは言えてる。
意外と、うん、俺なんかも意外と車の中にやりっぱなしかもしんないです。
あれわざとかもしんないね。
わかんないね。
最近
ね、うん、なんだろうねと思いますけども、うん、まあね、すくすく育っていっていただければと。
うん、
もうアテネオリンピックが終わった後ですね、うん、新番組としてレッツ子育てっていう番組をハンスにやってもらおうかなとも思いつつですね。
リスナー少なそうだね。
少なそうだけども、もう画期的な番組にもなるかなという気も。
ある意味少子化に対抗して。
対抗して、うん、なんか楽しいかなと思いますね。まあ、はい、まあ、とりあえずこの番組はオリンピックまでということで、うん、はい、今日なんか壮行会があったみたいで、いろいろ陸上の代表とかいろんなとか、ね、出て話してましたが、
うん、柔道とかもありました、
ね、そうですね、ただその中に、谷良子さんが来てなかったと、うんうん、
怪我で、ちょっと怪我でね、
厳しい感じですね、はい、ここに来て怪我人がちょっと続出してて、サッカーの方も今野
が
痛いですね、地味な選手ですけども、
ものすごく活躍してくれてね、
活躍して、
予選はフル出場で、
そうだね、ディフェンダーのこう要的なね、うん、
ボランチ
で、うん、いいこうそこになってたから、うんうん、これもう無理なんでしょ。
いや、大丈夫です。
あ、間に合うんだ。
オリンピックまでには間に合うと
思います。ギリ間に合うかもしれないっていう感じ、それだったらいいね、いないとやっぱねっていう感じですね、
周りの人がいないから、ね、うん、もう決まっちゃってるから
、あのね、今日ね、あれだったのよ、
うん、
NHK でね、うん、中国地方出身のオリンピック出場者っていうので一覧出てたんだけど、ね、あれが入ってなくてさ、宇部の、
うん、高松
が、
うん、
高松外れたのと思ってバッて探したら入ってるから、うん、NHK 何やってんだよとか思いながらですね、うんうん、高松入ってるの、
う
ん、
出身
宇部、
うん、だって田中達也は入ってんのよ、
うん、
出身じゃないのかもね。
あ、そうか、ちっちゃい頃には他で小学校ぐらいに来たっていう可能性もあるってことか、うんうんうん、そうか、その可能性もあるわけだ、
うんうん、
でも出身みたいなもんじゃね。
そうですよね、入れとけ、中学高校はね、
うん、
高校たたらだ、
ね、そうだ、たたらだからね、うんうん、入れとけって感じするんですが、うんうん、まあ、ちょっとびっくりしたなという感じで、はい、今週はもうまずビッグニュースとしてはもうこれですね、ずっと先週ぐらいからもう言ってますが、プロ野球の合併問題、
はい、
ここに来て決裂してますね、
うん、
決裂したの？
あのね、これについて私は一言言いたい。
はい、
鍋つねは最低ですよ。
それは最低だ
わ。言って、もう何度も言ってますけど、こいつ最低です。
最低ですね。
ただね、うん、他のオーナーはもっと最低。
そうね。
俺、なんだこいつだって思うね。うん、鍋つねがいる会議では、はいはい、一リーグ制にって言っといて、裏でさ、いや、反対だって言ってるんでしょ。
うん、
言うんだったら、堂々と言えよ、お前らっていう感じもしない
ね、
オーナーだもんね、うん、その会議であの政党に意見戦わせろよって思うじゃん、
うんうん、
裏でこそく生寝しやがってさ、うん、それで今2リーグ制を維持とか言ってるんでしょ。
そうですね、セリーグのねオーナーとかですね、
わけがわかんない、うん、
巨人以外、
うん、だからやっぱなプロ野球を悪くしてたのは鍋つねだけじゃないね、うん、こういうバカオーナーが多すぎるんだよ、
うんうんうん、そうね、
ね、
自分とこのチームがねやっぱ可愛いからっていうか、うん、
やっぱ目先の利益だろうね。だから、だから、いや、それ、目先の利益でもいいから、うん、鍋つねがいる会議で言えって思うじゃん。
うんう
ん、最低限。
そうね。
いないところ、だから外してみんなで話してるのよ。
うん、
それでそういう風に決まりましたって、そら鍋つねも怒るよ、
うんうん。
で、上がったのが、これ、あっぱれですけども、うん、仰天構想ということで。
ええ、巨人がですね、うん、パリーグに移籍する。
えらい、それは応援する俺
もうなるほど、
バカが多いんだからそれのがいい、うん、
ええ、
ね、それでパリーグ中心に今後回っていきましょう、うん、セリーグは捨てましょう、うん、もう
なるほど、 それはいいアイデア、
まあ、いいアイデ
アだ、
ね、
あ、もしかしてさ、鍋つねがひどく見えたのは、うん、他のオーダーがひどくてしょうがなし、ああやって鍋つねが悪役に見えてたのかね。
いや、鍋つねは悪いやつです
やっぱり
やっぱり悪いやつです。ただ悪いけども、うん、言うことはその場で言うじゃん、
うん、
まあ分かりやすさは
記者の前でも、うん、それは悪者寿司の最低限のルールですよ、
うん、綿鬼を見ないといけないから早く帰らないといけないから、うん、インタビューは答えられないってはっきり言うもんね。
言うでしょ、うん、でその反感は一心に鍋つねに来るわけじゃない、
うん、
それは悪者としての偉いところだよ。だから巨人軍が嫌いだとはなかなかならないじゃん、
うんうん、
それは鍋つねがそうやって言うから鍋つねのところにこう直で来るけど、
うんうん、
それを巨人に行かないっていうのはそれはそれで悪者の正しさだと思うんだよ。
うん、もう典型的な越後屋タイプで、
うんうんうん、だから他だよこのなんか善人ぶっといてさなんかやっちゃうのは分かんない ね、
そうね、
だからパリーグ行った方がいいよね、
うん、
行っちゃえ行っちゃえ巨人
行っていいですよね、
うんうん、そういやでも言うこと聞かなかったからじゃあ俺たちでは出るよみたいなこと言ってるわけでしょ。
いやでもね何度も言うけど、
うん、
2リーグ制は絶対に意味がないよ、
うん、
なんで2リーグ制に固執するのかの意味が分かんない俺は、
うん、オーナーだっちだけの立場でそうなんでしょ。
オーナーとだからバカファンとそれから選手ですよ。だからオーナーとしてはその巨人を中心に回る既得権益がセリーグは欲しいわけよ、
うん、
だから、放映料なんかは1回巨人戦だと1億っていうんだよね。
ほう
でパリーグで一番高い大映が1000万ぐらいなんだ
よ、ね、うん、10分の1だ
でしょ、
うん、
だからその中で成り立たないんじゃんもうパリーグは、うんうん、だからどんなにファンが好きだ好きだって言っても成り立たないわけじゃないですか、
うんうん、
そんなもの残したってしょうがないじゃないですか。それだったら球団を残すために1リーグにしてみんなで放映権回していった方がいいに決まってるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうか、
で選手もその2リーグ制がっていう割にはだからそれだったらパリーグは、うん、そのね放映権でいうと10分の1か、
うん、
年俸は10分の1でいいのかっていう話ですよ。
うんうんうん、
だからそれはうんとは言わないんだよやつらは、
う
ん、
そりゃそうだよね。
だそれだったら1リーグでちょっとは落ちるけどみんなが回っていって何が悪いの。全然意味が分かんない2リーグ制に固執する、
うん、
ね、
ね、
そこの正当なその意味が分かんないよ、
うんうん、
セリーグの選手にとっては売り上げがその分薄くなる分自分たちも給料が減るんじゃないかっていうことなんでしょう。
いやチームが減ればね、
うん、
そのレギュラーになれる人も減って
くる、減ってくるもん、うん、
ああそれも
から、
うん
うん、っていうところがあるん
で、まあ、あるでしょうね。
不安でしょうね、
うん
うん、チームが減ればね。
だからそれだったら今 の、その11チームで1リーグにした方が全体的に多少年俸は落ちるかもしれないけど、
うんうん、
全体的に救える可能性出てくるわけじゃん、
うんう
ん、言っても大英でもキツキツなんだからあんだけお客さんが入ってもやっぱ経営が成り立たないんだから、
ね、そうなんだよね。ロッテと合併するかもしれない
知れないって話でしょ
大英が、
うん、
お
それキツキツなんだからパリーグはだからどんなに経営戦略を頑張ってもダメなんだ
やっぱ巨人戦がね
ないから、
ないからね、
放映権料が入ってこないそこの痛さがあるわけ
だから、うん、だって巨人戦で1試合1億入る放映権料はね、
うん、
で、うん、大英戦でもそのパリーグの大英戦だったらですね、800万から1500万ぐらいだって
だって言うんでしょ、うん、もう全然違うじゃん、うん、それで経営を成り立たせろっていうのが難、うん、無理だよ、うん、だから成り立たせる方法をやらないとしょうがないじゃん。だから2リーグなんで2リーグ制じゃないといけないのかの意味が分かんないよ。誰もそれをはっきり言わないもの、うんうん、それだったら俺は全然鍋ですね、応援するよ。嫌いだけど、
うん、嫌いだけど応援、
うん、うん、ねえ、うん、2リーグ制を保持する意味が分かんないもんね。
それはみんなだから、みんな自分が可愛いから、
そうでしょ、
金が欲しいからっすよ。
でもなんだか知らないけどバカファンも2リーグ制だって言ったりするやつもいるんだよ。
それはなんかわ、わかんないけどね。バカだからでしょう。それが見えてないんでしょうね。
じゃないかと。だからその、今までの伝統のパリーグがとか、そんなことなのかもしれないけど。
う
ん、
そう、ね、シリーズとかね、うん、それ。そういうのが最後にあってとかいうふうな。
いや、いいじゃん。11リーグで最後ね、プレイオフにして、うん、そのワイルドシリーズ的にすりゃ、全然、何の問題があるのって感じ。
アメリカみたいにね、一つのリーグで東とか西とか中とかに分けて。
分けてね。
でまあ、その 3地区の中と、あとワイルドカードみたいな、
ね、うん、ことでやればね、うんうん、全然手法としてはいくらでもあるよ、うんうん、オールスター戦でも別に東西で分けてチームはダンと、うんうん、それでオールスター戦やればいいし、
うんうんうん、
意味が分かんねえ、うん、何なんでしょうね、この野球界。野球界って本当にバカ多いと思うよ、うんうん、やっぱファンも考えないと、うん、ファンがやっぱり少ないからこういうことになるわけだからね、でね、パリーグが今まで経営努力してないかっていうとそういうわけじゃないんですよ。これもう構造的な問題で、うん、パリーグはパリーグなりにやっぱり頑張ってはきたけども、これが結果なのよね、
うんうんうん、
だから選手としてはだから野茂もいたし清原もいたし一郎もいたし、それでもお客さん入んないんだから、
うん、
それはやっぱ構造的、1チームが頑張ってどうにかできるって問題じゃないよね、
う
ん、
そうね、
うん、そこは考えないとダメだよ。
入んないのにその、
うん、
年俸だけ上が
って、ね、同じような
年俸で、
うん、そりゃ苦しいよね。
苦しいの、苦しくなるよね、うん、絶対その収支取れるわけないじゃん、
う
ん
う
ん、
年俸ってね、なんもね、よく冷静に考えてみてくださいよ、
うん、
サラリーマンって1億5000万ぐらいなんですよ、うん、生涯かけて、
ね、うん
ね、もうね、老後の生活しか、うん、もうよぼよぼになるまで働いてそれですよ、
うんうん、
ねえ、うん、それだけあれば十分じゃないですか。
十分ですよ、
ね、
いやそう思うよ。だからやっぱその辺の価格は考えないとダメだよね、うん、だからメジャーリーグの選手がこのくらいだから日本はこのくらいとかね、うん、でもっと高い給料欲しかったらメジャーリーグ行きゃいいって、
うんうん、
そんなことでいいんじゃないのって思うんだよね、うん、だからそれでワイルドシリーズ勝った人が、例えばその、ね、メジャーのワールドシリーズ勝ったチームとやるとかさ、そういう仕組み作っていったらいくらでも魅力的になるんだよ、
う
ん、そのアイデアがないんだよね、うん、だからなんだかかんだかっていうあのバカ社長もですね、あいつの言ってることもよくわかんないっちゃわかんないですよ。
阪神の
阪神じゃないや、新しく入ってる
ライブドア、
ライブドアか、
堀江くんね、
堀江くんの、
うん、
なんとかこれで黒字になるはずです。なるわけねえって、もう構造的な問題なんだから、
うん、
だって球団にイチローがいるっていうのは一番すごい条件だと思うのよ、うん、日本一の選手だよ、うん、それが言ってもお客さんが入らないわけだからね、うん、もう何やっても半身入んないですよ、
うん、
でなんとかファンドをやりますとかさ、そのスポーツを投機の目的なんかで動かすなって言うんだよね、
うん、
そんな考えだからお前は入れてもらえないんだっていうのは俺ここ強く言いたい、ねえ、うん、バカ社長だ、どうなんだっていう感じしますけどね。これぜひですね、鍋つね応援してあげてください。1リーグ制のが絶対にいいと思うよね、
うん、
意味が分かんない
の、ね、まあね、そういう選択肢もあるな
あるなっていう感じだからね、うん、ぜひですねそういう感じで、うん、まあ鍋つね嫌いですが、私は鍋つね応援していこうかなと思ってます、う
ん、はい、
それとあとはサッカーがちょこっとあって、
うん、はい、
五輪代表の日本戦と韓国戦があって、0-0 で、結構攻めあぐんでましたね。
そうですね、まあ守りとしては良かった、
良かったでしょうね。
攻撃がね、
攻撃がね、平山がボケボケだったっていう、
ボケボケだった、
やっぱり全然ダメでしたね。
なんであそこでねっていう、
もう意味が分かってない、
打てよって感じのところが
いまだに俺は一回も見た、すごいとこ見たことがないから、
う
ん、なんでみんな言うのかな、
やっぱ高校以外がすごかったのよ、うん、本当にすごかったんだよ、光が見えてたんだけどね、やっぱ一気にこう輝きが失速した感があって、うん、これだったら間違いなくスタメンは高松だね、
うん、
そうか
高松のがまだポストプレイヤーとしては全然平山よりはやっぱ格段上だなという感じはするもんね。
だから高校で活躍して出てきてさ、バッと売れたみたいな、その俊介とかさ、うん、稲本とかそういうクラスで考えると急に落ちてるっていう、
ね、だからやっぱり筑波なんか入るからだよ。他はみんな J リーグに、稲本でもすぐ J リーグに入ってやるから技術磨かれていくけど、
う
ん、
そうか、うん、小野とかも鮮烈のデビューだったよね。
鮮烈でしたよ。小野はもう清水商業の時からすごかったもんね。うん、清水商業だっけ？
清水商業。
商業だよね。うん、すごかったよ。で、あの、あれ、ワールドカップに連れて行かれたのかな？
ワールドカップで、そうです
ね。そうだよね。最後ちょこっとやったんだよね。ほんで、うわーっていう感じだったから。うんうんうん、ただまあ、小野にもでもこう、山あり谷ありで、うん、ようやくその前のこう谷から山にね、こう登り詰めてるって感があるので、まあ選手にはこう、いくらか山あり谷ありがあるから、ここでいい選択しないと、もうこの人は消えます。もう間違いないですね。
まあでもその世代に比べて、明らかにこう、花がないよね、平山は。
伸び悩んでるね。
悩んでる。
間違いなく。だってもうあのだからあのメンバーでああいう風にやるとポストプレイヤーとしかしてしかみんな使わないもんね。
ただ身長高いだけが
売り、うん、だけで売りっていう感じになってるから、
うん、壁みたいに使うだけ。
そう、そんなの山ほどいたんだよ、うん、アジアの大砲って言われた高木拓也、大砲の瞬間を見たことがない。いつ球を出すんだっていう感じだよ。そんなことになりやすいんだよ日本って、うん、
なるほど、
うん、だからより高いレベルでやってほしいなという気はしますね、はい、あとあのレッツが、ね、はい、三菱絡みなんで、この撤退じゃないかっていう話も
そうな
あるみたいですね、
うん、
三菱が、まあ、メインスポンサーということで、
もともとが三菱自動車のサッカー部
から始まったからね、ただまああのあれみたいですね、その三菱の唯一の財産はレッツだって言ってるそのあれもあるみたいだから、うんうんうん、すぐ手放すってことはないような気がするね。
ないっていうふうに言ってますよね、うん、後になって、売却権とはしていないっていうこと
で、うんうん、だろうね、うん、ただやっぱりあれだけサポーターがたくさんいるから、うん、比較的あの三菱が撤退してもスポンサーがつきやすいんじゃないかっていう気は、ね、
そうですね、それありますね。
レッツはもう、うん、もうほぼホームでやるときは満員だし、うん、
満員なんですね、
う
ん、
っていう形だから、うん、大丈夫だと思うね、うんうんうん、それから客呼べる選手もね、田中達也とトゥーリオと、うん、あのサントスもいるし、うん、みたいなことでたくさんいるしね、
う
ん、
ああそうか、
うん、だからこれは大丈夫じゃないかっていう、うん、
もし ね、その三菱が撤退しても、
うん、まあね、それなりにいけるんじゃないかっていう気がしますね、うん、だからこういうのがやっぱり正しい球団経営だ、うん、あの経営だね、
うん、そうだ
ね、うん、あれって埼玉だっけ、
埼玉、浦和、
浦和だね、うん、なんかあの辛い時期もあったけども、万年最下位みたいな、ね、うん、ことを言われてましたけども、うん、やっぱり地元の熱い声援でね、はい、お客さんが入れば
そうですよ、
こうやってやってこれるっていうことなので、
うんうん、去年から黒字になってる、
そうですね、うん、あと三菱絡みであれみたいですね、あのあれが、
WRC
が CEO を撤退するという三菱自動車が、う
ん、ラリー選手権ですね、
今年だけなのかな、
今年のなんか第10戦からっていう、
いやあの WRC だからランエボでしょ、
あランエボか、うん、あスカルが有名だもんね、
うんうん、
そうです、
だから俺三つあのランエボ開発チームは三菱からも出て、うん、ランエボっていうブランドでやっていけばいいのにって思うよね、三菱の中で唯一売れる車じゃんっていうか、うんそうね、カリスマ的な車じゃん、うんうん、だからランエボパジェロはね、うん、
別ブランドで
別ブランドで、やった方がいいんじゃないのっていう気がするぐらいの、ま
あ、もし三菱自動車がねこけるようなことが
あればね、うん、ことあればね、そういうそこの技術力やっぱすごいんだから、うんうん、と思う ね、
そうね、
うん、エンジンはいいっていうよね三菱、
もう元々飛行機作ってたんだ
から、うん、エンジンはいいの、
うん、
なシャフトがダメだろやっぱシャフトが痛い感じ、
ゼロ戦作ってたところ、
ああそうかそうか、三菱
は、
ま、
行きはいいけど帰りはダメみたいな
一方通行だったら OK ですこのエンジンは
行きの燃料しか積んじゃダメみたいな、
うん、神戸製鋼のクレーンとかでもエンジンは三菱ですから、
ね、あそうなんだ、うん、あクレーンのエンジンか、うん、あそうかそうか、うん、あなるほどね、
性能はね、
だからまあ WRC 撤退するということで、あ今年だけなのかな、来年は
来年も
パリ高は撤退する予定はないらしい
ないらしいですね、
うん、だからねちょっとそうするとランエボーのね、うん、そのカリスマ的な意味がなくなってくるので、うん、逆に痛い感じになるんじゃないかっていう気はするけどね、うん、まあ踏ん張りどころでしょうな、
はい、そうかパリ高はパジェロで出てんだ、
そうです、うん、パジェロですね、
あれ強いよね、うん、
ただね今年見てると片山運京がね、あの市販車で出てたのよ、
はい、
張りだか、なんかエンジン、あのオイル漏れでね、それが市販車では考えられないオイル漏れだっていうのをずっと言ってたのよ。
は
あ、やっぱ三菱製だったのかなってちょっとその時に思ってたから、ある意味怖い感じも確かに。
ダカール走っててリコールですっていうのも、
ちょっとね、
燃えなくてよかった、
ね、ちょっと微妙だなっていう感じはあったので、って感じですね。はい、まあ、踏ん張りどころですな。
そうですね。
はい、あとは、オリンピック絡みで、開会式が大掛かりな演出にということで。
なんかね、聖火台が、こう、競技場で聖火台があって、その聖火台に点灯するときに、その聖火台が倒れてきて、で、聖火台を、つけた後に元の位置に戻すという。
あ、
なんかクレーンみたいな、
あ、移動する
んです、
可動式なの、
それよりもスタジアムの工事が全然
進んでない、それが心配なんですよ。
大停電も起きたし、この間火事まで起きてたでしょ、
そうだね、でもやっぱりスタジアムの問題よりも何よりも俺はやっぱ安全管理よね、こうもうなんかすごい嫌な予感がするね、
なんかねちょっと大丈夫かなって、
安全管理もあるけどすごいルーズだって言ってたな。
いやもうそりゃ日本以外はみんなルーズですよ、いや
なんか地中海の人とか、
ダメです
ね、すごい、なんだったっけ、液晶のハイビジョンの、ほら、液晶じゃないハイビジョンモニター設置するじゃん、スタジアム、設置しに行ったんだって、P 社の人が、ほんならケーブルが全然発注したのに届いてなくて3週間待ちだって。
いやだから海外とかはそんなもんですよ、
だって3000万円もするケーブルが1本も届いてない、いや担当者に言ったら忘れてましたって言われた
そんなもんだよ、
3000万忘れるなって話ですよ、ね、
イタリアとかスペインとかもね全然そんな感じみたい
ですね、もうね、昼休みがありますからね、イタリアとかその地中海は、
そうだね、長い昼休みが、
シエンタだっけな、
なんか言いますよね、
なんか朝の11時から2時まで
昼休みとか
ビール飲んだりするんだよね、確か、
昼ちょっと2時間働いたらもうやめようって今日はこれで終わりだっていう風な、
そんな状態で、開会式できんのかね
いやだからまあスポーツはね基本的になんか平地があればどうにかなるんで、それはいいけども俺はもうどっちかっていうとそんなものはどうでもいいから、選手の生命に関することだけはね、
テロ対策、
今回はだから近いし入ってきたら絶対わかんないような気がするのよ、
入ってきたら、
そういう人たちが入ってきたらどうしようもないような気がするんだよね、だからそこは本当にノーガードになるから気をつけた方がいいなと、だからもうスタジアムはできなくてもいいから、そういう安全警備のセキュリティだけはしっかりしてくれっていう感じはねすぎますね、そこ最優先でやってほしいと、
選手村に入ったらテントだったりしたらびっくりだね、
そうだねその辺はね、だからあと競技場の屋根がないですぐらいはもう笑い事で済むじゃん、
まあね別にできるから ね、
まあ、ねえ、まあいいじゃん、まあそだってよっていう話でいいから、
クソ暑いっていう程度
だ、ね、そうそう暑いっていう程度だから、それでいいから頼むからその選手のね、あれはきちっとしてくれという感じですね、で特に日本なんかもテロ の標的にするよっていう、なんかあれが出たみたいですから、
そうですね、アメリカと同時に日本も
そうだね、それ考えるとオリンピックなんか一番やりやすいわけですよ、
ね、みんな集まって世界の各国、
一人爆弾積んだやつが選手村に入ってきゃすごい衝撃なわけですよ、それをやっぱ
人質に取られたらね、
そうだよね、
選手村をね、
それきっちり考えていかないと、
開会式もね世界の主要なその原子とか
来るからね、
来ますからね、
一番だからここは注意してやってほしいなと、本当
開会式でテレビでしばらくお待ちくださいとかいう、
シャレにならないからね、と思いますよ、
言えるね、柔道のやたら強そうな人たちが人質になってるんだ、もうな殺される助けてくれって言ってる図ってもう嫌だね、
そうだね、だからある意味今回特別措置でイラクの人は優先的に出してあげるとかさ、なんかそういう処置もあってもいいかなと、戦うんだったらお願いだからスポーツで戦ってくれと思う、
まあまあね、
テロではなくて、スポーツで堂々とアメリカとやらせてあげるから、
ああそうか、
もうやるんだってコテンパンにやってくれと、スポーツで、っていう風に しないとね、スポーツやってる意味がないんだよ、うんうん、だからスポーツっていうところでそういうナショナリズムをある程度抑制するというかさ、
あなアルカイダ対アメリカとか
みたいな、うん、スポーツでやるんだったらいいじゃん。
いいね。
うん。
その試合アルカイダが行な並んで出てくるの。
開会式でなんかこうね、柔道の1対1対戦とか楽しそう
じゃん。すごいよ。うん、首切りキックだから。そんなこと
言ってない。早だね。
だからね、うん、スポーツっていうのはまああくまでも平和の祭典なんで、そこだけはと思いますね。はい、うん、で最後になりますが、ツールドフランスが。
はい、
順調にステージ運んでましてですね、はい、うん、驚きましたね、あのランス・アームストロング今年、100年の歴史の中で初の6連覇を狙っている男ですが、癌、うん、から復活したね、抗癌、うん、癌から復活した男ですが、
はい、
去年離婚して恋人のシェリル・クローがガンガンテレビに出てますね、表彰台の横まで来てんのよ、来てますね、なんだかなという感じ、もうほぼ優勝決まりです、
う
ん、今日みたいな感じ、ただね、うん、私はもうすごい納得いかないことが山盛りでね、
はい、
あの自転車競技っていうのはね、特有の暗黙のルールっていうのがあるのよ、
はいはい、
要は総合優勝を狙う人は、
はい、
どっちかっていうとその日の勝ちっていうのは取らないっていう傾向が今まであったのよ、
その日の勝ちは取らない、
うん、わかるかね、総合優勝を狙う人は試合運び自体が守りになるのよ、うん、
はい、
だから誰かがアタックかけたら追っかけていくけども、うんうん、自分からはかけないっていう走りになるのよ、うんうん、でもそれじゃあレースが面白くないから、うん、その日やっぱり狙っていく人たちがいるのよ、うん、
はいはい、
それでその日のレースが面白くなるわけだ、うん、でそうしていくと例えば総合優勝を狙ってる人は、うん、たとえその日に頑張ってやってる人、
うんうん
に勝てるとしても、うん、その日はそいつらがゲームを作ってくれたんだから、
うん、
総合に関係なければ、うん、その人たちにどうぞっていう感じがあるのよ、ちょっと、
はいはい、
あえてそこは狙わないと、
うん、
総合だけを狙っていくんだっていうその、うん、ヨーロッパ的な、うん、アメリカ人には分かんないと思いますけども、うんうん、そういう精神があるのよ、
はいはい、
このランス・アームストロングはねアメリカ人なので、うん、なんか取りまくってるのよ、
うん、もう至るわって
感じ、至るわって感じなのよ、うん、いやお前は今日のレースで何をしたんだと、
うん、
全然お前らは試合を作ってないだろうと、うん、そこまで頑張ってやってきたチームがあるんだと、うん、それが最後の最後でゴンって ランスが抜いたりするのよ、
うん、
いやいやそれは違うと、
うん、
長く見てるツールファンとしては、うん、そんなことは見たくないんだと、
うん、
その1対1の戦いが見たいのでね、はいはい、そういうことはやめてほしいというので私はね、うん、ツールドフランス今怒り心頭なんですよ、
じゃあランスにブーイング
って、私はブーイング、うん、ランス好きな人はあれでいいって言うと思うんだけど、うん、俺はだから長いその今までね長いチャンピオンがいろいろいて、
うん、
そのミゲール・インデュラインっていうスペインのバスクから出てきた人なんかは、はい、そうやってきちんとそういう礼儀をわきまえる人だったから、
うん、
でその礼儀みたいなところがスポーツにはあるようでないじゃん、
うん、
あの、うん、デッドボールで当たってなくてもいや今のは当たってないですっていうやつなんかいないじゃん、
うんうんうん、
でも自転車競技は唯一それがあるんだよ、
はいはい、
だから
素敵なんだね、
そうだから途中でドンって優勝戦線にね、うん、絡みそうな人がボンって落車したら、うん、絶対に待つんだよ、
うん、
そいつが戻ってくるまで、うん、でこっからガチンコでやりますっていう、うん、そこが見たいわけよ、
あ
だからそれがないんだったら、うん、俺はどうなんだと、うん、今年は、
うん、
ちょっとねこう熟知たるものがあるので、
うんうん、逆に言うとなんか余裕があるね、ま、そのさ倒れてる間にさ、うんうん、時間稼ごうと思わないんだね、
思わない、それやっちゃうとだから、共同戦線が張れなくなるのよ、だから何度も言ってるけど、うん、自転車競技ってすごい難しいから、
うん、
だから
風よけみたいな、
ね、風よけみたいに相手のチームと共同して逃げていったりするじゃない、
うんうん、
でそうやっていくと、もしそいつがどっかでそういうことやると、うん、ポンって出た時に、うん、ならみんながああもう一人で行けっていうことをやるの、うんうん、
はいはい、
だからやっぱその集団の支配力っていうかね、
うん、
だから止まれって言ったら、だからランスぐらいになると止まれって言ったらみんな止まるのよ、
うん、
それがやっぱり優勝に近づいていくから、あの若いやつではなかなか優勝できないのよ、
うん、
みんなやっぱ30過ぎないと、人間的にできてこないとなかなかこの長ステージのレースっていうのは優勝できない、
信頼関係
が、ね、
敵といえども
ないと無理なんだよ、
うんう
ん、だから去年なんかもランスがゴンってこけた時にアメリカのタイラー・ハミルトンという選手が待てと、今行くなっていうので、 合流するまで待って、うん、それでガチンコでやって結局はランスが勝つんだよ、うんうん、そうすると見てる方もいやそれは美しいと、うん、それでこそ自転車競技だって思うわけじゃん、うんうんうん、それがちょっとね今年は、ね、今回はどうなのっていうところがたくさんあるので、今年はちょっとあの素人の人はおすすめできないです、見るのは。でも分かりやすいっちゃ分かりやすいのかもしれないね、まあ、賛否両論いろいろあると思うんですが、はい、はい、というような感じで、まあ、あのこれ日曜日で終わるので、うん、ほぼランス・アームストロングでも何にもない限りは決まりです
でしょうね。
やっぱりね、ものすごいちょっと化け物だわ、うん、こいつは、うん、あの歯がいいけどやっぱ強い、
うん、
でラリフ・デュエズっていうね、うん、勾配が 18% ぐらいある坂もある、うん、15キロですよ、
はい、
平均速度40キロっつんだよ40だから俺平坦で40キロ15分も走れないもんね、30分40キロ出し続けるんだよ坂道で、わけが分かんない、うん、それは化け物だよね、うん、だから4000ワットっつったかな、普通自転車でだから何ワットかっていう換算すると普通の人が1000ワットでもペダル回せないのよね、1000ワットの重さというか、これ回すと1000ワットが出るよっていうそのギアをちっちゃくしていくじゃない、発電で換算すると1000だいたいきつい人で1000ワットぐらいなんだって、ランスぐらいになると4000ワットをコンスタンスに出していくんだって、わけがわかんない。意味がわかんない。
ずっと回して。
ずっと回して、それこう維持し続けるのよ。わけがわかんないね。びっくりですよね。平坦で70キロって言うんだから。
70キロ
?70キロですよ。風よけがなくて70キロですよ。出せない、そんなのは。意味がわかんないです。で、今日私が風のない状態でローラーでね。よしランスに挑戦だなと、いうことでグッて思いっきり漕いだら50キロでしたよ2秒でした、心臓がバクバクですもん
2秒で
2秒でクラクラしますもん、ダメですね、だからそういうね、化け物的な人たちがたくさんいるので、まあ、ぜひご暇な方は日曜日まで、J スカイスポーツでありますので、見ていただけたらと思います、はいはい、ということで、あとは今週のスポーツ、
そうですね、土日にかけて、行われるものでですね、F1 の
ドイツか、
はい、ホッケンハイム、
ホッケンハイム、ニューエンジンは BAR は出てくるのかな、
ですかもしれない、
しないですね、だから多分、明日予選、
今日は
今日予選ですか、今日予選か、うんうん、なのでいいの、あのいい位置つけるとね、いいエンジンでこういい声に行くと、佐藤君も全然チャンスがあるの で、今度こそ表彰台の真ん中を
狙え、
うん、で逆に言うと負けてもいいからシューマッハといい勝負をね見たいよね、だからさっき変な守りで3位ですじゃなくて、
もうね
シューマッハと俺はやるんだと、若いんだから倒すんだっていうレースが見たいね、それでクラッシュするならそれはそれで次につながるっていうことでありだと思うんで、ぜひそういう心がドキドキするようなレースを見せてほしいなと思いますね。その他は
あとはあのサッカーのアジアカップでも、日本の代表が、タイと、土曜日ですね、
あそうか、
行われる
やるんだ、はい、なるほどね、
それからあとオリンピックもの日本代表もサッカーの日本代表も、オリンピックのオーストラリア代表と親善試合を行います、
なるほど、
はい、
うん、
あとは鈴鹿の8体、
あそうか、うん、もう8体、うわこんな暑い中8体やるの、うわ死ぬね、そうか、
もう夏の風物
詩、8体も一時期すごい盛り上がってたけどね、新助たちがやってた頃に、最近あんまりね盛り上がる、バイクレースか、どうしても
ね、なんか F1
にね水あげられてますよね、だから日本人も頑張ってるので、ぜひバイクレースもですね、ね、見てほしいなという感じがしますね、
はい、
うん、ということで、はい、まあそんなことですかね、
そうですね、
うん、あのあそうだ、あの今週なんかチロチロバレーボール女子やってましたが、
やってますね、
やっぱりなかなか難しい
難しいです ね、
ですね、やっぱり悪くはないんですけどね、やっぱもう身体能力の差だっていう気がするの で、
そうです、ね、
どうにかやっぱこうフィジカルのトレーニングをね、もっと上げていって、脂肪を落としていって、こうちょっと若干みんな筋肉質にしていくぐらいのことがないと、もうテクニックで今日のキューバ戦なんか見てると、もうテクニックで超えられるレベルじゃないね、ブロックの上から打たれてるもんね、
あそうなんですか、
で粘りとかが ないっていうのがやっぱり体がついていってない
んですよね。そう、スタミナがね、やっぱスタミナがやっぱ辛いんだろうね、うん、という気がするね。後半に負けるっていうケースが、うん、いいことや、いい線いくんだけど、うん、シュッて最後なっちゃうっていうのはやっぱり粘りというか、うん、体力だと思うね、はい、うん、だからその辺もトータルして今から、うん、まだもうちょっと時間ありますんで、はい、頑張ってほしいなという感じですね、
はい、そうですね、
はい、はい、ということでお届けしたのは BJ と
ハンスでした。
また来週。